お疲れ様です。モンブランです。いやー、なんでしょうね。かなりクラブハウス、クラブハウスって皆さんまだやってるんですかね。なんだろう、だいたい2週間ぐらいになって一気に層が変わりましたよね。まあ、多分いわゆるアーリーアダプターとなっていたIT 系とかデザイナーとか、まああとインフルエンサーって言っていいのかな、なんだろう、こう影響力の高い人とかの人が軒並み減りましたよね。まあ多分なんですけど、頻度が減ったってだけで、多分すれ違いというか、あの人はログインしているけど俺がログインしてない、ログインしたタイミングこうずれたりとか、そういうタイミングで見てないっていう可能性も十分ありえるんですけど、まあ、あと、僕もね、さすがにクラブハウスの通知を少し、頻繁に通知が来るようにせずに、まあ、重要なとか、なんか、クラブハウスってなんか、通知の頻度を上げるか下げるかっていうことしかできないんですよね。なんか、そこの中で一番低い状態にしてるっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、それもあるのか、まあ、変な話、皆さんが飽きてきたのか、まあ、だいぶ使用頻度とかも減ってきた感じはあります。はい。まあ、っていう、ただの雑談なんですけどね。まあ、とはいえ、なんだろう、クラブハウスの、こう、なんだろう、居酒屋感、こう、なんか、久々にみんなと会って、ワイワイガヤガヤ雑談するっていう空間としては、こう、なんか、ツイッターのね、今後スペーシーズっていうツイッターのこうクラブハウス版みたいなのがリリース予定ですけど、そことなんかちょっと草分けじゃないですけど、まあそういうことがあるのかなっていうところで、まあどうなんですかね。僕はまあちょっと頻度は下がるんですけど、今実はこれ公開収録っていう形でクラブハウスに同時にやってて、まあ今誰一人とも入ってないんですけど誰一人も入ってないんですけど、まあちょっとそういうのでちまちまやったりとか、最近だとね、知り合いでモティちゃんっていうさくらまな大好きな子がいるんですけど、その子ともこうさくらまなを見守る会みたいなのをちょっとやって、まあなんかそこでなんか私も好きですみたいなところの知り合いのところでつながったりとか、なんかそういうなんか感じのことはちょいちょいやってて、なんかちょっと今後もね、前職の人ともちょっとやろうぜみたいな話をやってて、ちょっとまだ予定は決まってないんですけどちまちまやっていけたらなと思ってます。ちょっとね、運用頑張って今 1.2K フォロワーぐらい、ちょっといろんなフォロワーさんを見てくれているので、まあなんか活かせたらなとは思ってます。とはいつつね、結局その潜在層みたいな、その1200人の中にどれだけそのクラブハウスのヘビーユーザーがいるかというのと、僕のいるカテゴリーの人たちがどれくらい聞いてるかっていうところにも寄ってくるので、なんかクラブハウスでのフォロワーって大事なんだろうかっていうところに決まりは来てますね。なんか変な話なんですけど。はい。そんな感じで、はい。今回前工場なしで始まったんですけど、はい。この番組は、インハウスデザイナーのモンブランがやっている、デザインのことを話すこともあれば、話さないこともある、ゆるいラジオとなってます。はい、作業のお供にぜひ、お聞きくださいというカンペがないともう完全にグダグダな感じなんですけども、はい、今日はちょっと断捨離の話をしようと思ってて、 PDF で説明書を全部電子化したんですよ。こうちょっとね、やっぱ自粛自粛と言っていいのか、まあ2月になっ 2月結局超えてずっとやっぱり今自粛期間っていう形で、まあ今僕会社に行かずに完全フルリモートでやってるんですよ。まあ、だからやっぱフルリモートになってくると自分の家の周りの自分の家の中のことが気になってくるから、今までこうやってなかったことを実行しようっていう中で、自分のその持ってる書類の電子化っていうのをまた改めて始めたんですね。でそれがの中で一番やっぱり面倒くさかったのが説明書だったんですよ。説明書って持ってても読まないけど、いざこう必要な時にないと困るっていうので結局ずっと貯め続けてて、でしかも説明書ってなんだろうな、このフォトフレームとかちっちゃい電子機器ならまだいいんですけど、カメラとかあとなんだろう、テレビとかその電化製品の大きさに比例して説明書も大きくなるゆえに重いんですよね。すごい専門的な話になるかもしれないですけど、説明書って紙厚が多分70キロ90キロの薄い紙を使ってるので薄くても重いんですよ。だから結構邪魔になってたんですよね今まで。だからでしかもそれが12冊ぐらい、まあ昔よりはだいぶ減ってるんですけど、まあ、それをちょっといよいよ電子化していこうかなっていうところで、今回やったのが、まず電化製品の説明書は一番いいのが、今電化製品の説明書ってその商品の品番名をで PDF とか入れたりとか、純粋にその商品名で入れるとちゃんと説明書の PDF データが出てくることが非常に多いんですよね。で当初はそれをリンクをそのまま保存しようかなって思ったんですよ。ただPDF の説明書の一番大きいところって更新されちゃうんですよね。別に更新されることは問題はないんですよ。なんだろう、説明書って逆の言い方をすると全部型がどんどん新しくなってても基礎的な内容は全部一緒だから、まあ、説明書の中に書かれていないものはないとはいえ、なんか新しい情報がどんどん増えてっちゃうと、その今ある自分の古いタイプの機体が、まあ、どの説明書になってるのかっていういらないことが盛りだくさんになっていっちゃうから、そのバージョンでの PDF を用意しようと思ったので、まあ、PDF をダウンロードして、今僕は家族用の Gmail のアカウントを、別で持ってるので、その時に、同様に発行される Google ドライブの中に、説明書のフォルダという形でどんどん突っ込んでいきました。まあでもね、海外輸入品とかだとたまにないんですよ、説明書が。説明書海外のやつとか。説明書で一番困ったのがブリタかな。ブリタの説明書がないんですよ。あるにはあるんですけど、そのブリタの説明書が自分の持ってる型の説明書なのかどうかっていうのが分かんなくて、結局はなんか汎用的な説明書を結局保存というかすることにしました。それが説明書を主に保存したっていう、 PDF で保存したっていうのが一つと、あともう一つは、重要なのかどうかちょっと分かりづらい契約書よくあるのが契約書、賃貸の契約書なんですよ。賃貸の契約書って一番最初の契約書捨てていいんだっけみたいな風になりませんだから僕残しちゃってるんですよ今も。もう今のうち多分大体今5年目なんですけど、ゆえに違うか、2回更新してるから6年目かな、6年目マスト7年目かなとかになってるんですよ。だから契約を2回更新してるというわけで、契約の更新が2回起きている、つまり書類が2個あるんですよ。 で、多分ここら辺のその不動産とかの契約書周り詳しい人からすれば、いやそれ捨てていいんだよとか思うところあると思うんですけど、まあどうしても不安になってしまうんですね。で、すぐに用意したいとかもあったりとかするし、あとは診断書とか、なんか捨てていいんかこれみたいなものもあったりとかするんですよね。あとね、あの会社の契約書とかね、あの僕今の勤めてる会社って業務委託から、契約社員更新になって、あ、じゃあ、契約社員になって正社員になったっていうフローなんですよ。だから、業務委託の、秘密保持契約書もあれば、契約社員時の、契約書類の覚書みたいのもあるし、かつ正社員になった後の正社員の社則とか契約書みたいなのなんかどかどかあるんですよ。それって持っててないといけないのかなみたいな感じになってて、なので、まあそこら辺を全部、ただあの基本的には断捨離で捨てるっていう風に決めてるから、要あの残しときゃおきたつつ、すぐに手に取りたいっていう時もあったから、最終的に何をしたかというと、あの iPhone の iCloud ドライブの中の機能にある、なんだっけ、あのそう、スキャン、データをスキャンするっていうのを使って、そこで PDF で電子化したという感じにしました。まあこれはちょっといつ使うのかっていうのはわからないんですけど、まあでも一応その主目的としては、まあ紙の書類を捨てたいっていうのが目的だったので、まあまあまあ結果オーライなのかなと思っております。ちょっとこちらは今回の本とは別なんですけど、最近本も全部電子化しました。もうね、ここ最近はもう Kindle で本を買うんですよ。それこそあの大谷公人さんのレタッチの本とか、あとなんだっけ、コロさんの本も確か Kindle とかで買った。ズボラフォトショップとかも Kindle で買いましたね。もうあのあまりちょっと本を、あの本を絶対買いたくない、欲しくないというよりかは、絶対に手に取って読まないといけない本っていうのを厳選したいんですよ。だから一旦 Kindle で買ってどうしても必要だったら、リアルでも買うっていう方針にしてて、その時にそれはまあ今なんですけど、その今の方針より前の段階の本が残ってたんですよ。あともう一つは、Kindle にて出してない本とかがあったんですよね。なんだっけな。あのね、意味論的臨界っていうすごいなんか長い本とかは、あれ、長い本なのに Kindle で出してなかったりとか、どういうのがあったので、これについては、電子、本を電子化してくれるサービスに頼みました。頼んだんですけどね、あれちゃんと選ばないと結構きついですね。あのちょっとね、僕が頼んだところが悪かったのかどうかわかんないですけど、安い方とこ行ったんですけど、そこがね、一つが、すぐにスキャンできなかったんですよ。あ、ね、どのくらいかかったんだろう、10本10冊で10月ぐらいに発注して、1月の末に、スキャンを開始しますっていうところ でしかも、スキャンを開始する2日前に送ってくださいっていうところだったんですよ。つまり、10月から1月ぐらいの間まで、私は、ここのところに本を送るっていうのをここに留めておかないといけないっていう、ちょっと大変でした、それが。まあでも結果的にはスキャンできたんですけど、その今話した意味論的臨界っていう本が、あのね、300ページぐらいあったんですけど、一部のね、ページがずれてるんですよ。だからね、多分ね、結構なながら仕事でやられてんだなと思って。まあだけど、一回ね、スキャンした本だし、その本なんかすげえ読むっていう本じゃないので、まあ、読めるだけならいいかなっていうところで、あとね OCR とかは入ってるので、そこら辺の機能とかはできてるから、まあ一旦いいかなと思ってて、なんかそんな感じで、今本をね 結局よく読む本だけ残してて3冊ぐらいかな今もうしてます。もちろんちょっとね A4 サイズからあぶれちゃう本とかはまだやってないんですけど、まあなんかそんな感じでいろいろ本を断捨離化しているという感じです。僕のその書類の断捨離化っていうのはこんな感じですね。なんか他にも断捨離できることとか、なんかこうするといいよとかっていうアドバイスとかがあったら、ぜひコメントとかいただけると嬉しいです。はい。そんな感じで今日は、断捨離の話をさせていただきました。はい。じゃあ最後までお聞きいただきありがとうございました。お疲れ様でした。